ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。 Hello everyone。 はい、2022年、3月、4月とかになってきたわけですけども、未だにコロナでも、相変わらずずっとあるじゃないですか。
そうね、丸2年ぐらいやね、ちょうどね。
経ちますね、もう。で、そんなコロナにまつわれてか、はい、関連したテーマなんですけども、まず直人さんにちょっと気になってたのが、こうコロナによってなんか生活の中で変わった習慣ってあったりしますか？
まあ、間違いなくあるのは手洗うでしょ。帰ってきて絶対すぐ手を洗う、
うん、
なんかまあその辺よね。アルコール消毒マスクとかじゃない、あとはなんかオンラインで物を買う機会が増えた気がするかな。
あ、はいはいはい。もう宅配業界はすごい忙しいって聞きますもんね。
そうそうそう。あとはあれじゃない、オンラインで仕事するのが増えたって、めっちゃ当たり前のことしか言ってないけどそんぐらいかな、パッと思いつくのは。
はいはいはい、ああ、はい。いや面白いことにテーマ事前に共有してないんですけど、今回僕はメインテーマ入ってました、その中に
あ、ほんま。
はい、
何やろ、何なんですか今日のメインテーマ
まあ、じゃあ、一応僕の個人的な習慣で変わったものなんですけど、スマホの画面は結構頻繁に拭くようになりました。
ああ、何で拭くの？
メガネ拭きを使って、アルコールのスプレーをこうシュッシュ、メガネ拭きに直接して、はい、こう
画面を。スマホってアルコールで拭いちゃいかんのじゃなかったっけ
とか、なんか言いますよね。けど
ね、
やっちゃってます
いいの。まあ実際目に見えてなんか影響ないもんね。なんかでもスマホ会社というかアップルとかは拭いちゃダメって言ってるけど、あれはなんでなんかなといつも思いつつ。
あ、公式で言ってるんですね。
うん、
確か一応僕ケースと表面のガラスシートは貼ってあるので、その点じゃ良かったのかもしれないですね。直接じゃない。
あ、なるほどね。そうかもね。
ちょっと気をつけます、直接の時は。で、スマホをそうですね拭いて、というのも一応トイレの便器より菌が多いって言われてるので
そうね、
普段触るからこそみたいな。なんか見た目は綺麗ですけど、だから結構で僕結構気使ってるのは、結局スマホを拭くときに手で触ってたら本末転倒じゃないですか。だって
まあ ね、
そうね。なのでなるべく僕は充電ケーブルを挿した状態でケーブルだけを持ってやってます。そしたら汚いです、もちろん手洗った後に。
めっちゃめんどくさいことしてるやん、
はい、だからか、はい、
実験みたいな科学実験みたいなことして
る。一切そうですね、持ち込まないみたいな。
すごいね。いや、僕なんか意外と逆にトイレの便器きれい説ちょっと押してて。
ああ、はい。
だからスマホトイレの便器より汚いって言うけど、実はそんな汚くないんじゃないかみたいな。
ああ、本当ですか。
いや、知らん、適当
でもなんか感覚的にトイレの便器やっぱり拭きたくはなりますよね、使う前。
毎回
自分家ではじゃないですよ、公衆のでは。
ああ、公衆トイレで。ああ、
はい。アルコールついてたら一応やっとこうかなって。どうせ手で触るわけじゃないのに、うん、
偉いね。偉いのか分からんけどでも多分そう、地球科学の研究を僕してたりしてたわけ。地球科学やってる人とかは絶対そんな汚い人、汚くても気にならない人が多いと思う。むしろ汚いの気にしてたら仕事できひんから、汚いところ行くし。
確かに。だから
なんかまあそういう
の
も
いわゆるあれですよね、
気にしてないかな、うん、
はいはい、いわゆるこう泥とかそういう汚いですよね、菌とかよりかは、
うん、
地球科学の方は
そうやけど、汚いトイレも行くこと多いかな
あ、そうですね、
うん、
まあそんな、まあ、コロナの習慣で変わった、実は直人さんが一番最初に言った手洗
い
にまつわる研究で、
はいはい
はい、まあ、その手洗いを習慣化させるために何が必要なんだろうということに着目した研究を今日は紹介したいと思います。
手洗いを習慣化させる、はい、それもうあれ、なんか年齢とか関係なし？
年齢は特にそうですね、ここでは明記はしてなかったですね、一般的な家庭で。
いいね、面白そう、
はい、で今回まあ対象にしているのはインドの西ベンガル州という場所でですね、一応場所としてはインド東部にある州なんですけれども、まあ、その中の100個程度の村を対象に、約3000の家庭を、の人たちを研究対象にしています。でその方たちに2015年から2017年、これはなんでコロナの前だったんですけど、実は
ああそうなんや、コロナ前にね、へえ、
はい、の2年ぐらいですねの期間、まあ、皆さん共通の条件としては水と石鹸のアクセスはありましたよという方たちに、いろいろ試したところ面白いことが分かったということでですね、まず、まあ、実験の前にこの人たちのまあ特徴というか共通の認識としてあったのが、まず8割の人は石鹸には殺菌効果があるっていうことはもうすでに知っていましたと。
なるほど。
で
むしろ2割の人は知らんかったんや
っていうことですよね、うん、まあ、僕たちのなんだ日本社会だったらもう 100% 言っても過言ではないですよね、多分。
そうね、かなり高い割合やろうね、
うん、でまあじゃあここでちょっとしたミニクイズです、何パーセントの人が今回対象にした方たちですね、食事前に手洗いをしていたと思いますか。
なあ、食事前結構低いんじゃないかな。食事前にわざわざ僕実は手洗ってないから、
うーん
10% とか 15% ぐらいじゃない。
おお 14% です、すごい
やったすげえ僕その 86% が多いわ
あでも確かに食事前はどちらかというと子供の時の方が洗ってた気がします。なんだろう、洗いなさいよみたいなのを親に言われてけど、なんだろう、それこそ一人暮らし始めてからちょっと悪化したのかもしれないです。
でもあれよね、なんか外でさ、あのお店で食べるときとかってさ、お手拭きとかあったりするやん。そしたらあったら絶対拭く、はい、外で食べるときは。
ああ確かに、
その外でついてるかもしれないから。
そうですよね、外出中は意識しますよね。
そうそうそうそう、家ではあんまりやらへんけど、外だと食事前できれば手を洗いたいと思うかな。
あと食べる食事の、はいはい、あの食事の種類にもよりますよね。こうフライドポテト食べたりとか、そういうカトラリーを使わない食事だと特に僕も気使うかなって
そうね
思うんですけど、まあ、そんな 14% の人が、食事前に手洗いをしていたという割合なんですけども、今回のその研究ではですね、4つの、グループに分けたんですよ。というのも、まあ、その4つのグループの差を見てどんな感じで習慣化できるのかっていう、この結果的に手洗いしていた割合がどう変わったのかっていうのを見たわけなんですけれども、はい、まあ、その4つのグループが、まあ、現状維持、つまり石鹸と水のみですね。で次のグループが石鹸のディスペンサーのみだけを提供、のみだけというか
ディスペンサーのみ、のみディスペンサーのみってどういうこと、使えなくない。
あ、一応石鹸はあるので、そう、なんでしょう、
あ、石鹸は入って
ん
の、ね、
ここでは明記してないの、石鹸と水はみんなあるんですけれども、
あ、そういうこと
なの、ね、その中でも、ポンプとかこうプッシュした出てくるような何かしらのそういう、
なるほど、
いわゆる
プラスアルファでってことね、
アルファで、はい、 提供したグループで、3つ目がそれにプラスアルファの状態で、まあ、自動的に手洗いの習慣のレポートがなんか受け取れるそういうシステムも与えましたよと。なのでまあ1日にこれぐらい洗いましたねみたいな、今日何回みたいな、そういうレポートがですね自動的に。
そういうことね。なんか毎日のログってことね、自分がどんな感じで
手洗いしたかっていう。はいはいはい。で4つ目がそのログに加えて石鹸したらこうもらえる褒美があるシステムで、まあ、こう剣が発見されるんですね。その剣を交換すると歯ブラシとかリュックとか他にこう日常で使えるアイテムに交換できるチケットがもらえるっていう。
なるほど。
今さ4段階
設定しましたと。ってことはあれ、ね、2段階目はなんかやりやすいツールがありますよと。で3つ目はなんかそういう、通知が来てなんかやった感が可視化されますよと。で4つ目は、うんうん、褒美がもらえますよってことね。
そうですね。でいろんな形のこう、はい、まあ、インセンティブというかが与えられましたということでですね、まあ、研究者の方は2週間に1回その家庭を訪問して、まあ、子どもたちの健康をチェックしたり、あとは石鹸をリフィルしたりみたいな、そういうモニタリングもちゃんとしていたわけなんですけれども、で、まあこのグループを分けたっていう、まあその、まあ、目的ですね。まず、まあ、なるべくシンプルに楽しく手洗いができるようにするというのが今回のそのコンセプトで、その石鹸も香りがついているものに、まあ、していたりとか、あとディスペンサーも子供に手が届く位置に置いていたりみたいなことでそもそもその手洗い自体がこう苦労するようなプロセスアクションじゃないっていうのも一応心がけたような、習慣化するために、行ったことですね。ということで、まあ、そんなグループ分けをしたわけなんですけれども、じゃあ最終的に手洗いの、割合がですねどうなったかというのが気になるところですが、
なるほど、
なんとなくどんな感じとか
予想は、1,2,3あんま変わらず、4だけ抜群に高くなる
から、だから褒美があってこそやっとみたいな、
そう、自分の場合どれがやりたくなるかなっていう、通知が来てもしゃあない気がするね。まあディスペンサーは若干上がるかもしれない、めんどくさくないから簡単にできるから、
うん、
暗いかな。
はいはいはい。では結果発表に行きたいと思います。
はい、お願いします。
ディスペンサーだけを提供した、まあ、2グループ目ですねは、36% まで手洗い率が向上して、で3グループ目
最初は何パーセントなの。
あ、それがつまり、14% ですね。一応その、
あ、そうかそうか、
1グループ目がつまり元なので、はい、
14から36だから 22% 上がってるからすごい増えたわけね、
うんうん、結構そうですね、倍増までは、うん、倍増以上ですよね、うん、
うん
うん、で、3つ目のグループはその6がもらえるところだと 45% までに上がったと。
ちゃんと
さらに
ちょっと増えるね。はい、最後、
はい、最後のグループはなんと 62% まで向上しましたよということで、まあ、全部段階的にだいたい5から 10% 間、もっとか 10% 前後ですよね、ずつぐらいでそれぞれこう追加されるごとに手洗い率が増える、傾向にあるということで、で、まあ、これは、まあ、なるほどなるほどって思うんですけど、
そうね、
これよりさらに面白いのがですね、実は数ヶ月経った後にこのレポートログもらえるやつとか、この交換できるチケットとか、このシステムを廃止したんですね。
ほうほうほうほう。
そしたら手洗いの習慣が激減したわけです。まあそれはもう、もらえないのみたいな感じでみんなのモチベが下がったらしいんですけれども、けれどもチケットをもらえるその家庭とディスペンサーのみ、つまり2と4ですね、グループ を比較したところ、グループ4のチケットをもらえる家庭の方が長期的に見たら手洗い習慣は 16% 多かったという、
ふーん、
ことで、まあ、下がりはしたけれども、はい、その下がった率というか結果的に36と62で、まあ、差はちょっと縮まったんですけれども、けれども、まあ、その長期的に本当は同じ状況に戻ってるはずなのに、そのテスト期間中のインセンティブが大きかったグループは結果的にこうより手洗い率をキープできたというか。
それってさ、でもさ、インセンティブでいろいろ物もらってるやん、
はい、
その物も回収したんかな。
あー、は
い、それがなんか手元にあったらさ、なんか手洗い道具プラスアルファになってるままじゃない？手洗い用品、例えばタオルとかさ、タオルが汚くいいのが原因でなんか手洗いしたくない
よねって人
が
いたらさ、
タオルが綺麗になったおかげで洗う人がいるかもしれないやん、まあ、適当やけど。
確かに確かに。ああ、どうですかね、
聞いてみてください、ちょっと著者に
じゃあ次回のバイガリにお呼びしましょう、このファーストオーサーを
ファーストオーサーは何人なんか、何人の方なの？
ちょっと今すぐ出ないですね。はい、
そうか、まあしゃあないね、
うん、あ、でも、あー、どうだろう、はい、ちょっと出ないですけど、そうですよね、いや、面白い着眼点ですね、確かにそこら辺で。でもアイテムが一応出てたのは歯ブラシ、リュック、他の、
アイテムみたいな
感じだったんで、で、あっていう感じなのかなっていう、それだったらまだ直結はしてなさそうですけどね。
そうね、確かに、
はい、で、まあ一応そのディスペンサーだけ与えられた過程でも、まあ、下痢とかのそういうあの病気の頻度もそもそも下がりましたよということで、まあ、その手洗いをするっていうこと自体のハードルが下がれば、まあ、それなりに手洗いの習慣化はにはまあ紐づくということで、で、まあ、4つ目のグループが一番やっぱり効果があったのは、まあ、その序盤に大きな報酬やメリットがやっぱりあると長期的効果があるんじゃないかっていうことで、まあ、僕の個人的見解なんですけど、まあ、それこそクレジットカードで最初に5000ポイントプレゼントみたいなあったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
やっぱりそれが例えば1年に500ポイントを10年に分けてちょっとずつ還元しますよっていうのとやっぱり聞こえは違うのかなみたいな、やっぱそういうのもこう、まあ、ビジネス界においても似たようなことが適用するんじゃないかなってこう読んでて思ったんですけど、どうですか、直人さん的には。
いや、それは分からんそのまま言って、例えをそのまま導入していいのかどうかちょっと分からんでもなんかこの研究で一個あれやね、なんかすごい面白いけど、あの1234とかいろいろあるけど、コロナが来てますっていうのが多分一番パーセンテージ上がる原因な気がするから。
確かに。
だから、まあ、当時は新型コロナウイルスなかったと思うけど、まあ、結果手洗い習慣がつく意外な方法がもう一個あったっていうのは面白いね。
いや、そうですね、だからあの手洗いがね、そもそもこう手洗いの意図が分かっていれば、もうそれこそ本当にシンプルにインセンティブっていうか動機がちゃんとあると思うんですけど、やっぱり子供たちにとっては、ね、あんまりやっぱり分かりづらいと思うんですね。というのも僕子供だった頃、あの結構手でよく食べてたんですよ、食事を。
おお。
もう普通にこう
子供だった頃って何歳ぐらい？15歳ぐらい好き？
どうだろう、小中学生ぐらいですかね。
結構最近や思ったより
多分なんとなくですけど、記憶的には。で、その泥がついてなければ綺麗みたいな感覚なんだったんですよ。
ああ、わかる。
だって汚れてないじゃんって、うん、でもいろいろこう細菌とかのことが分かってくると、もうどれだけそのつり革とかハンドルとかいろんなところがエスカレーターの手すりとかが汚いかっていうのが分かってくると、今までやってたことがすごい恐ろしいんですけど、多分そういうところもあるんですかね、目に見えない汚さっていうのを、
ね、知識がないと、
うん、
やる意味意義っていうのが感じないかもしれないよね。
そうですね、なんか綺麗な部屋掃除しろみたいな感じですもんね、
うんうん、
ていう感じで、まあコロナにまあちょっと似たような、似たっていうか、あの、はい、関わるようなテーマで今日はお送りしました、はい、皆さんもぜひ手洗いをうがいです、いろいろ体にお気をつけてじゃあ最後、英語で紹介して終わりたいと思います。はい、 So ever since the、pandemic began back in 2020 or 2019、has your habit changed? Well, in my case, I wipe my smartphone more frequently when I、come back home. And I'm sure you take care of yourself not to get infected as well. And a study took place、in West Bengal, India.They grouped nearly 3,000 households into four kinds of groups. One with only soap, one with only a dispenser, of course with soap, and one with an automated report on hand washing habits, and lastly, one with a ticket machine where they can trade、with items, useful items such as toothbrushes、and backpacks.And using a hidden sensor that counts how many times the family used soap, the experiment gave a somewhat expectable result. A group with no incentives used soap 60% of the time before dinner, but those who received tickets used 62% of the time. Although the hand washing rate dropped after the incentive has been stopped,the habit remained 16% greater for households who received tickets. So just like how any subscription services do, providing a major benefit in the beginning allows people to continue taking the actions in long term. というわけで、はい。
いや、とても面白い話ですね。まあ、手洗い。まあ、でも今はもうあれよね、なんかその研究もなんか、
うん、
でもそこはいまだに使える、この中でも別に使われるか、この中でさらにより一層手洗いするためにみたいな感じで、ってことだよね。
そうですね。
日本は特にしかも比較的多分清潔な人が多いイメージが、勝手な思い込みやけどあるからあるけど、まあ、もしかしたら他の国とかはコロナ禍でもいや手洗いめんどくせえなみたいな人もいるかもしれないし、まあ、そういう人がちょっとでも減るように、こういうどういう報酬だということというか、手洗いしてくるかっていうのはすごい大事かもしれないね。
いや、はい、本当ですね。はい。というわけで、じゃあ最後、
はい、告知して終わりたいと思います。
お願いします。
うん、はい。バイリンガリオは、YouTube とポッドキャストで配信していまして、YouTube の方は限定動画なども出しています。なのでぜひ聞いてみてください。今年中に登録者1000人目指してます。はい、
はい、
ということで今日の配信は以上になります。また次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。
See you next time.